毎週毎月第2土曜のマジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。私、開運アドバイザーの福田修三と申します。こんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
ということですね、
先生大丈夫？
ぼっちりですよ。
はい、
はい、今日もね、もう早速参加いただいてます。
はい、はい、
南優子さんです。
どうも。
最近、
うん、
お綺麗になられて。
ありがとうございます。
今日なんかあるんですか？
先生知ってるくせに。
いやいや。
はい、ハッピーバースデートゥーミーなんです。11日に。
ありがとうございます。
20歳になります。3回目ぐらいの。言うてな。
言い過ぎね。あ、はい、まあそれぐらい言っといた方がね。
そうですよね。
いいですね。
逆にもうちょっと若いやんってなるやん。
はい。
はい、ヨハン君こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。まあ、
こんばんは。
僕が紹介すべきところをですね、
すいません、
ありがとうございます。ヨハン君はですね、最近、
はい、
免許を取得されてですね、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これこそ
大人っていう。そうだね、
やっぱなんか、
うん、
いりますよね。
はい、いるよ車は絶対、ね、特に神戸ね。うん、
持ってるんですか？
それがあんまり乗ってないんです
。ああ、ペーパーならないように聞いて。
先生は乗りはるんですか？
僕は乗りますね。
あ、そうです。あ、運転うまそうですよね。
うまいですね、
うん、番組の運転もうまいもんね、すごい。
はい、そうですね。
はい、すいません。
うまいんですよ。
はい、
そうですか。うん、本当にね、
はい、
ミッションがね、もう10年ぐらい乗ってないんで全然ダメなんですけど、ね、
ミッションも持ってあるんですか？
ミッションで撮りました。男はね、 AT 限定で撮るともう恥ずかしいんで、うん、そっちが
かな、うん、でも結構オートマの車の方がポピュラーっちゃポピュラーやから。
そう、ね、ポピュラーですけどね。
ただバリバリスポーツカーで、オートマなんですよね。
かっこいいじゃないですか。
結構それはそれで、
うん、まあ、一人で乗ってはるんですか、それを？
そうですね。
あら、そうですか。
最初の運転とかどうでした、ヨハン君は？
最初はほんまにもう緊張して緊張して、
うん、
意味わからん動きばっかりしましたね。
あ、やっぱりね、
まあ、振っておきながら僕横乗ってたんですけどね、じゃあ
どうでした？
緊張が伝わってきて、なんでこんな距離をこのスピードで走ってて僕はちょっと寄ってるんだろうみたいな気分になりましたけど。
まあ最初はね、どうしてもね、そうなりますよね。
本当にね、すごいね、目視とかね、ちゃんとしてるんですけど、
はいはいはい、
こうありえない角度でこう振り返ったり、こうそっちいらんのちゃうと思ってね、こう気にしてて、パッと見たら車のミラーが畳んだままなんですよ。
うわお。
これはそれで今
度新しいね。
びっくりしましたね。言われて気づいて、
テンパりますよね。でも最初の運転でね。
うん。でまた開かないんですよね、どうやったら開くんか分からんくて、
え、めっちゃ簡単。
そういうね、そう、操作がね、やっぱり違う車、教習車と違うの乗ったらその辺の操作分かんないです
も
んね。
あ、かもしれないですね。そうそうそう、私ももう何年も運転してないですけどね、一応免許はあるんですよ。
お
う、
ペーパーですね。
え、違うんですよ。
違うんですか？
今ちょっと運転してダメ的なね。そうそう、
いろいろね、
すごいよ私、車乗ったらね、マリオカートみたいになるよ。
性格が変わる。
そう、あ、もうそのままって感じ、突っ走る感じ、
ね、
そうそうそうそう、マリオカートみたいやなってよく言われる。だから、ゆ
う
ちゃんの車に乗るときはみんな遺書書いてなってよく言われます。そうそうそう、
身分証として持っとくというのが大事ですからね。使い方は運転免許証だけじゃないです、運転のためだけじゃないです
ですよね、はい、うん、まあ、いいこといいこと、
ゴールド目指して、ペーパー目指して、無事に過ごしていただけたらと思っております。
そうですね、はい、
そんな感じでですね、
はい、
今月も始まります、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修三ダイジェスト、
イエイ。
ということで、このコーナーは開運メールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
はい、今月はですね、 金運環境の整備の時ということでですね、はい、一つ金運をおさらいしてみましょうということでですね、
いいですね、
皆さん、はい、財布はお持ちでしょうか。
そうですね、
持ってますね、
持ってますね、
はい、
あれ先生お持ちじゃないですか。
いやいやいや、若干ちょっとあれ忘れちゃったとかあるんですけど
らしいです今日、はい、
まあ、皆さんね、こう、金を上げていただくために、お財布をね、整えていただけたらと思いまして、
はいはい、
まあ、チェック項目がいくつかありましてですね、まず一つ目、4年以上使ってる財布、大体財布って3年周期で買い替えていくといいんですよ、
は
い、金運。まあ、そういう運、財布、ものの運という意味でですね。あとはまあ財布にもほころびとか痛みとかがまあないか、まあ、できるだけ綺麗な財布を持ってくださいとか、で、まあ、マジックワンズではもう茶色の財布ずっとお勧めしてるんですけれども、
全押しですもんね、
全押しですね、はい、もう誰がどの誕生日の人が持とうが、男性でも女性でももう財布は茶色が一番いいです、
うん、
まあ、いろんなこと言う人がいてですね、赤とか青とか黄色とか金色とかいろんな財布売ってます、普通の財布もそうですし、金運財布といって赤色、金色、いろいろありますけれども、
はい、
ね、いろんな報告聞きます。一時的に確かに金運は上がったけど、はい、出ていく額が半端じゃないとか、
まあ何が起きたやろ。
すごいね、うん、結局はその燃やしちゃうんですよね、赤とか金色ってちょっと火が入るんで。
あ、そうですか。
大変なことになっちゃう、まあ、火の車ってやつですね。
なるほど、
そういうことになっちゃう方もいたりしてですね、
はい、
はい、その辺をちょっとお持ちの方はもうこの秋を機にですね、買い替えっていうのをご検討していただいたらいいかなと思っております、
はい、
で、まあ、買い替えなくいけるような方はですね、うん、次中身をチェックしていってほしいですね。
中身まで関係あるの？
ありますよ、はい、もうね、お金はね、お金を自分だと思ってください、人だと思ってください、うん、で財布は、はい、宿だと思ってください、
うん、
人がいっぱい集まる旅館っていうのは、うん、まあ、居心地が良かったり綺麗だったりしますよね、そういう環境をお金に与えてあげるっていうのが大事なんですよ、
うんうんうんうん、
ですんで、まあ、よくあるのがレシートを溜め込んでいたりですね、うん、カードをパンパンに詰め込んでいたり、そういう財布っていうのはどうしてもお金にとっては窮屈になりますよね。
今日全て耳が痛いですね、はい、
レシートとかやっちゃってますよね、
やってる、いやいや、いがちよね、だって私今、ね、お金よりレシートの方が多い
じゃあ後でこうチェックする、
うん、そやね、帰りの電車の中でやるわ
、まあ、はい、それ自体は大事なことなんですけど、うんうんうん、まあ、財布に入れないようにしていっていただけた、まあ、もしくはその時は入れるけど、もうその日のうちに全部整理すると、うん、もう何日も溜まったままとか割とあるじゃないですか
3ヶ月ぐらい前の話、
それはもう本当にね、うん、やめていただけたらと思いますね、はい、あとは本当にね、運転免許証とか、
はいはい、
定期入れとかも、それはちょっとお金の運気を、金を入れるものとしてはちょっと運の種類が違いますので、専用のものを使っていただけたらと。
パスカード的な。
そうですね。
そうなんですか。
はい、
ごちゃにせん方がいいってことだよ
ね。いいですね、
うん、
はい、特にカード系で、割とね、プラスチックでできてるやつとか多いじゃないですか。
そうですね、
うん、あとプラスチックがですね、金運に対して悪影響を及ぼすことが多いんですね、
う
ん、
あ、そう、
はい、これは本当によく気をつけていただかないとダメなんですけど、はい、まあ、できるだけですから、もうお財布には極力入れないと、
うん、なるほど、
まあ、マジックワンズの財布にはそれをちょっとでも抑えるための工夫っていうのはしてますね、
うん、あら、どうなってるんですか。
ね、茶色の格子状の模様をつけてですね、まあ、うん、火を土で抑える、そのカードとかのヒノキを土の毛でちょっと抑えて金運に影響を及ばさないみたいな、そっちもできてますけど、まあ、できる限り多く入れない、そういうのが大事ですね。
なるほど、
はい、で、あとよく言われます、お札の向きを揃えましょう。
それよく聞くわ、関係ある？
これは関係ありますね、やっぱりね、バラバラに詰め込まれるとどうしても入らないですね、
うん、
なんていうでしょう、綺麗に整理整頓されてるところにこう人って集まっていくじゃないですか、
ぎゅうぎ
ゅうに押し込まれているとあり、
そうですね、
もう背中向けたり、
うん、
なんや、頭逆なってたり、その居心地悪いじゃないですか、
うん、
そういうところは良くないですね、
うんうん、
で、なんかテレビで昔見たことあるんですけど、そう、揃えるんですけど出ていかないために最後の1枚を逆にするとか、
う
ん、なんかそういうね、
曲、
いや、結局流通をね、うまいことね、
はい、
プラスのお金を使って楽しんで、
うん、
で、それがまた返ってくるみたいな、
うんうん、
っていう そういう流通を作ることがお金プラス幸せもやってきますんでですね、はいはい、そういうの閉じ込める的な考え方っていうのは極力しない方がいいですね。
なるほど、そういう深いね、はい、奥深いね、
深いんですよ。もうこれは本当にね、もう立場をちょっと変えて考えてみるっていうのが大事ですね。
はい、
であとはそのお財布そのものの収納場所、
はい、
これ、まあ、カバンに財布入れてて帰ってきてカバンに入れっぱなしとか、
財布自体の収納場所ってこと、
はい、
うんうんうん、
これあの、
まあ、私今日カバンの中バーンって入ってますけどね。
今はそれあのスタジオですから、それ家に帰ってどうかって、
ああもう入りっぱよ
それをね専用のところにねちゃんと
入れとかないかんの。
そうなんです、
忘れそうやなさ。
まあ、うん、忘れることもありますけどね。
せやけどそれでお金貯まるならやってしまうかもしれ
へん。忘れましたからね、
実際問題ですね、
うん、
まあ言うと風水的な話で言うと、はい、部屋の部屋または家全体で北側に北に、タンスの中とか、うん、暗い場所、あまり明るすぎない場所に入れておくっていうことが大事ですね。
なんか意味あるんですか。
はい、居心地がいいんですね、落ち着くというか、
自分が落ち着く場所なんですね。
そうなんです。
うーん、
まあ財を守るっていう意味もありますね、
はあはあ、
そういうことでですね、でまあそういうところに、まあ、シルクの布で包んであげたり、
うん、
まあそういうね、そういう箱のなんて言うんでしょう、財運ボックスとか言って一応あるんですけれども、はいはい、マジックアンズでそういういろいろね、そういう風水的な工夫をしたようなものっていうのはあるんですけれども、うんうん、まあその引き出しの中にですね、ちょっと水晶のさざれとかです、うん、さざれ石ってちょっと細かいこう石があるんですけれども、はいはい、そういう石を入れておいたり、うん、まあ、あと紫水晶とかシトリンとか黄色水晶とかですね、うんうん、そういうの入れておくとよりお金の運気が浄化されて、さらにシトリンで金運がアップするとか、そんなのもありますのでですね、
うん、より金運がアップ。
そうです、
ちょっとシルクのハンカチとかに包むだけ
で、ね、包むだけでそれすごいんでね、うん、シルクは本当に、
ね、うん、ぜひぜひ。ハンカチぐらいありそうやね。
あります、
うん、スカーフとか
安いところで行くと、うん、手品用具でシルクのやつとかあるんで、うん、あんなんいいですよ。
あ、なるほど、はい、そうですか。それやっぱり銀行カードとかも、
うん、
結構お家に保管なさってらっしゃる方多いじゃないですか、
はい、
そういうの入れててもいいかもしれない、
ね、いいですね、はい、うん、もうそこはもうお金に関するいろいろ一切がさ、もう北の引き出しって決めていただければ
。お父さん入れとこうかな。
あ、お父さんの部屋、
お父さん入れとったらね、
北西の部屋がいいみたいですけどね、お父さんは。
あ、やっぱり稼いできてくれるのかな。
そうですね、一家の主が、
うん、落ち着く場所、
はい、
あ、じゃあやっぱりそういうのがあるんですね。
役割があるんですね、はい、
なるほど。
まあ、特にそのお財布にまつわる部分っていうのは、まあ、特にインテリアを変える必要もなく、
はい、
改築とかも大掛かりなこと一切必要ありませんので、ぜひぜひ実行していただければと、そうですね、
うん、
思います。この11月ぜひぜひやってくださいということで、はい、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。開運学、はい、ということで、開運の秘技を語っていきたいと思うんですけれども、
はい、
さっきからですね、財布のことをうんぬん喋ってましたけど、うん、
はい、
僕今日財布忘れたんですよ、
ね、
ちょっとずつ出てますけど、ポツポツ。これもう本当にびっくりしましてですね、
なんでこんな秘技忘れたの先生。
まあ、あ、ちょっと入かなあかんなと思って、
あ、
急いで行ってヨハン拾って駅行って切符買おう思ったらないと。戻ってたらもう多分ちょっと生放送やばいんじゃないんかなという怖さがあってですね、
は
い、
生ですもんね、うちの番組、うん、
どうしようかなと思って交番でお金をいろいろ考えて、うん、ちょっと車で駅まで来てたんで、
はい、
車の中の小銭をこうさらったら、うんうん、なんとか僕一人はこう神戸まで来れるだったんで、まあ、それでちょっと
リアルやな、いや、
考えてたら
かもな、
か、僕運がいいんでしょうかね。普段使わない東京とか出張した時だけにちょっと使う、スイカ、こっち行こうかですけど、スイカ ね、
ありますよね、
たまたま入ってるの思い出して、うん、おお、それでもこっちでも使えるんですね、スイカって行こうか、
うん、
も
うね、使える使える、
それでも来ましたよ。
あら、そうですか、
はい、でね、 良かったんですね本当に。
良かった。今この放送できてるのもじゃあスイカのおかげ。
スイカのおかげですよ。
今くん焦ったんじゃん。
焦りましたね。僕も手ぶらできてましたから。
本当に。だって先生こんかったら番組できないもんね。
そう
先生がいつもね台本を持ってきていただいてるんですよリスナーの皆さん。だから先生がいらっしゃらなかったらこれ私とヨハンくんのフリートークで終わるとこですね。
素敵ですね。
素敵ですかね。まあ視聴率ゼロ的な。いやいやあそうでもよかったですね、う
ん、プラス今日のね、はい、あの僕個人の困難っていうのは、うん、それのみならずですね、うんうん、あのいつもここに来る前にメールマガジンを出してるんですよ
メルマガ、
うん、あのプチ集団ダイジェストっていうまあ集団ダイジェストの
ちょっと一番、うんうん、メルマガバージョン
ね出してるんですけど、はいはい、それをですねよっしゃ書き上げたと、
うん、
これ書き上げてラジオの原稿だぞって時に、うん、なんか知らないけどコントロール D っていうこうパソコンのこう押しちゃったんですね
消去的な
そう
私もたまにある
コントロール S で保存でコントロール D で消去なんですけど、うん、なんかね、
うん、
押しちゃったんです
ねでもあるあるあるなんかね、うん、もう絵の描けたって思う時もない、そういうの
スコーンって消えもう綺麗に消えてですね
3秒ぐらい固まらへん
その後固まりましたねもう
わかるわ、
ね、まああのこれね、
うん、
まあ言うたらこうやったら運が上がるんですよ、はいはい、運の言うてて僕今日個人で言うと、うん、メールマガジンの原稿をぶっ飛ばしてで慌て慌てて原稿整えて、うん、よしヨハン行くぞって言ってあのスタジオまでこれを思ったら財布がなくてうおーっていうこれあの開運で言うとですね、うん、あの毒出しって言うんですよ
毒出し
はい、
はい、
まあまあ、僕はかろうじて中にスイカが入ってたんで自分が運がいいなとか思えてるわけですけれどもまあ実際そうなんですけどあのまあなかなかそういう風な思考回路になれない方って多いと思うんですよ
そうですよねどうしてもネガがネガを呼ぶみたいな感じになりますよね
ですよねそこを断ち切るのがあの毒出しって言ってあのなんて言うんでしょうねまあ何かをこうかしようとした時って最初ちょっと悪いことがこう起こってその後スコーンって良くなることってよくあるんですよ
ああ、そう言われてみればそうかもしれないです、うん、
漢方薬とかああいうの話聞いたことあります
漢方薬私お名前だけ知ってるけどねまだ身近にはないですね
うん、あのね薬とかなんか好転反応とか言って一時的にこう体を良くする薬を飲み始めるんですけど、
うんうん、
最初の数日はこう悪いのが出てくるっていうだから下痢になったり吹き出物が出てきたり
エステもそうよ
あそうですか、うん、
あのフェイシャルとか言ったら最初ニキビを全部出しちゃって、うんうん、その後だんだん良くなる悪いの浮かすんですね
まさにそれ
あ
運にも定期的にそういうのがありまして
じゃあ何かの前振りなんです
かそうなんですよ
ほんまそうなんですか
だからね今日はねこのリズムを分かってると、
うん、
心がブレない
あそれはいいことかもしれない、うん、なんかさもう何もかもうまくいかんときってもう私このまま全部わかんないわってなりがちやけど
僕はちょっと笑ってますもん、うん、こう来たかみたいな
あでも受けるよね
受ける受ける
いけるいける絶対絶対そうやって、ええ、悪いもん全部出し切った後にいいことあるはずであ
るはずですね、うん、はいそうなんです
なんかすっごい辛いなんかさよならとかさ、
うん
異性とか関係なくねしてた後って、うん、その時はすごい苦しいけどそれ以上にいいこんにちはもうねあったりするから、うん、出し切ってるのかもしれないね、うん、デトックス
デトックスですよ
何の話やろ私
いやでも本当にもうそこは一緒の呼吸で女性の方でよく言うそういうね、うんうん、デトックスと運気のデトックスは本当にね共通する部分かなり多いんで意識していただけたら
いいこと聞いた
本当にね目の前のちょっとした、うんあのラッキーとかもう本当にもう目の前のしょうもないラッキーとか、うん、アンラッキーとかにそういうのに振り回されずに、
うんうん、
もう大きなこうね開運の道をこう歩んでいくことができますんで、
うん、
ぜひぜひその呼吸は
分かった、
毒出しだぞと
秋からはブレない女でいくためにそう考える、
そうしてください、はい、大事なことです、
はい、
ということで秘技開運学のコーナーでした
はい
満月占いのコーナー、満月占いとは月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った 開運の道しるべなのです。
はい、定着してきましたね。はい、
今月の満月占いは11月13日の満月から12月13日の満月までの運勢です。
それでは行ってみましょう。1月生まれの人、はい、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運丸、健康運が三角です。
はい、これね、ラッキーにしてもマイナスなことに対してはちょっと自分では抱えきれない大きなすぎる、自分には抱えすぎる、抱え大きすぎることがきます。
あら、
はい、ちょっとそういう時は体を引くことも勇気のうちですね。
はい、はい、少し我慢をしてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運丸、金運が三角、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、まあ、自然体でいることが一番の時なんで、まあ、ゆっくり運が上がっていくのを、感じ取っていっていただけたらと思います。
はい、
自然体って言ってもぼーっとしてろっていうことじゃないですよ。
はい、はい、3月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運二重丸、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、まあ、わがままを控えればスムーズに物事が運びますので、まあ、我を抑えるってことをちょっとやってください。
もう流れるように運びますからね、物事が。
はい、はい、じゃあ先生の一緒の4月生まれの方、恋愛運が丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、まあ、やりたいことはどんどん行動に移して吉な時ですね。ただ何でも思いついたままじゃなくて計画を大事にしていってください。
無鉄砲に行くのはダメです。
はい、ヨハン君と同じ5月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運が丸、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、邪魔が何かと入ってくる時なんですが、まあ、前向きに地道に歩んでいくことを忘れないでいてください。
はい、はい、
地道ですね。はい、
はいはい、6月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運が三角、健康運三角です。
はい、6月生まれの方はですね、変化と革命の時ですね。
そう、
はい、勇気と決断力が大事です。
うん、頑張ってください。
レストランとかでも注文もパッと決めてしまってください。
はい、7月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運が丸、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はいろいろなものを見て、話を聞いて、知識を蓄えていっていきましょう。
はい、貪欲に行きましょう。
はい、8月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、環境が整っていく時なんで、まあ、幸運を感じていける時なんで、まあ、落ち着いてラッキーを堪能してください。
はい、
次への準備ができたっていうことですよね。
はい、
環境が。
はい、
9月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運三角、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、焦りは禁物です。落ち着いてチャンスをつかみに行ってください。
うん、
落ち着いてチャンスをつかみに行ってください。
はい、はい、10月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運が丸、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方ですね、人付き合いを特に大事にしてください。そして礼儀を重んじましょう。
挨拶とか大事ですよね。
はい、大事ですね。
大事ですね。
お誕生日おめでとうございます。11月生まれの方、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運が三角です。
おめでとうございます。
はい、私ですね。
はい、
言ってと言わんばかりやで。はい、
11月生まれの方は、
はい、
あれですね、本物にこだわっていてください。見かけに騙されないように、見せかけの男に騙されないように。
めっちゃ目見るやん私の。
すいません、注意していってください。
今からディナーやというのに。はい、ありがとうございます。はい、
映画の海賊版とかも持ってのはずですからね。
あんたら二人とも沈めたろうか。はい、12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運が三角、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、一度しゃがんでジャンプの時です。このしゃがみがね、大事なんで飛躍への準備なんで大事にしてください。はい、はい、
ジャンプが楽しみですよね。
ジャンプ楽しみですよね。
来週のジャンプが
前月でるやつ。
来月が。
ああ、そう、でもなんかあれやね、二重丸少なかったかもしれん今回。
そうですね。
ね、ですよね。
まあ、全体的にですね、うん、皆さん共通して意識していただきたいのは、
うんうん、
今月はいろいろと注意をしていってください。
あ、そう。
今までこうね、蓋をしていたいろんな問題点がポツポツ ポツとこう噴火噴出してくるような。
あ、そうですか。
月なんですよ今月。
でも年末やからやっぱり疲れが出ちゃうのかな。そういう運気ですね、でも今やからこそお財布の中のことをよく考えていただいたり、
バッチリつながりましたね
それ終わってから言ってくれる、ね、この素人っぽさがうちの売りですよはい、あ、でも本当にそういういろいろ自分を最後2008年見つめ直すにはいいかもしれないですね、
そうですね。
デトックスデトックスで、先生どう思います、
はい、いや、やっぱり全くその通りでですね、なんていうデトックス本当そうですね、特にねお仕事いろいろこうされてる、まあ、皆さんお仕事されてると思うんですけど。
そうですね、お忙しいね、今の時期
不祥事とか、
多いね、
まあ、対人間関係でも今までの嘘とかですね、そういうのがいろいろこう
お疲れね、
やっぱり出てくるんでね、普段からの正直で誠実でちゃんとまっすぐやってることがね、こう評価される時なんで、
逆に言ったら報われる時かもしれないですね、
そうです、真面目な人がちゃんと報われる時なんで、
あ、そう、
はい、しっかりと、
じゃあね、まっとうに生きなってませんね、
はい、
はい、
だいぶ積極臭くなりましたけども、
ね、いやでも大事なことよ、すごく、すごくためになりますよね、
ためになりますね、
いやもうでも10月はちょっとバタバタしすぎたんで、11月はちょっとゆっくりしたいです。
そうね、本当にいい時期を過ごしたいと。
ハロウィーンでしたからね、
そういえば、
はい、女装したんですよ。
女装したの、ハロウィーン、あら、
長いカツラかぶったんですけど、なんかもうジョン・レノンみたいな
全然 ならなかった。
ヨハン君掘り深いもん、もともとね。
そうなんですよね。
あ、そう、先生しました。
いや、
女装と言わずに、
女装と言わずに、かぼちゃ食べましたけどね。
あ、ハロウィン、
めっちゃ和物でしたけど
かぼちゃプリン的な、
いや、煮物みたいな、
美味しいや
ん、和のこう、どこが祭りやねんみたいな、一応ね、
形で、でもなんかちょっとでもそういうお祭りごとにはその宗教考えずに乗っ取った方がいい
です
ね。
そうです、そうです、
おっしゃったからね、
楽しんでいただければと思います。そして、ハロウィンが10月末で、次そんなお祭りといえばクリスマス。
メリークリスマス。
はい、ですね、
いやね、
忙しいというか、楽しいことがいっぱい待ってますよ、
ほんまや、ガチで平日やったで、でも今年ね、
そういうのにも来月はね、クリスマスとかも話していきますんで、
はいはい、
はい、
楽しみにしててください。
そんな感じで、
はい、
今日はお役に立ちましたでしょうか。
はい
はい、
そこ返事必要やったらごめん、はい、
ね、また聞き逃した方とか昔の放送聞きたい方はですね、パソコンで開運フェスティバルと検索かけると、そういう、ホームページ出てきますので、
出てきますんで聞けますね、
ぜひぜひチェックしてください、はい、次の放送は12月13日の午後8時からです。そしたら次お会いするときは今日よりラッキーでハッピーになっていますように。
それ
では来週第2土曜にお会い、あ、来月第2土曜にお会いしましょう福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。
バイバイ。